今日の聖書箇所は、ヨブ記第24章、1節から12節になります。主題は、世界の不条理と神の計画です。世界とは、この世のことです。世の不条理と神の計画です。旧約聖書の905ページになります。ヨブ記第24章1節をお読みします。なぜ全能者に時が隠されていないのに、神を知る者たちには神の日々が見られないのか。やや難解な箇所の一つです。この一節は実は問題提起をしているのです。なぜという言葉に強調点があります。全能者に時が隠されていない、あるいは以前の新科学の訳では、全能者によって時が隠されていないと訳されています。意味することは同じです。全能者は審判の日を定めておられます。決して神はそれを隠してはおられない。神ご自身にとって明瞭であり、また神は預言者たちを通して私たち人に神の裁きがある、神の審判がある、明瞭に語っておられます。ヨブはそのことを知っておりました。全能者に時、すなわち裁きの日、審判の日であります。それは明らかである。それなのに二行目です。神を知る者たちには神の日々が見られないのか。神の日々、すなわち神の裁きが行われる日、それを実際にその目で、この目で見ることがほとんどない。神を知る者たちにとってもそうだというのです。神を信じ、従順に従っている敬虔な神の民、今でいうクリスチャンであったとしても、実際に神が悪者に対して、悪しき者たちに対して裁きを行われる、審判を行われる、そういう日を見ることはほとんどない。それは一体なぜなのか。言い換えるならば、そのような罪深い、本当に悪い者たちが大手を振ってこの世を生きている、いよいよ豊かになり、健康となり、繁栄を極めている。そういった人々が、この世の指導者となってしまっている。そういった人々に対する神の裁き、審判を、神の民は実際に見ることがない。それは一体、なぜなのか。問題提起であります。二節以降、実際のこの世の不条理というものが、これでもかこれでもかと言わんばかりに、ヨブは明瞭に私たちに示します。二節からお読みします。人々は 地境を動かし、群れを奪ってこれを飼う、みなしごのロバを連れ去り、ヤマメの牛を質に取り、貧しい者たちを道から押しのける、地の苦しい者たちはすっかり覆い隠される。地境を動かす。これは宅地と宅地、あるいは畑と畑の地境を、1メーターなり2メーターなり勝手に動かしてしまうという意味ではございません。そうではなく、これは力ある者が力ない弱い人々、彼らのわずかしか持っていない土地畑を奪うということを言っているのです。もちろんその土地に飼われている群れ、羊でしょうか、ヤギでしょうか、合わせて奪われてしまいます。力によって、力がある者たちはこのようなことをするのです。三節、みなしごのロバを連れ去り、ヤマメの牛を伊勢に取り、みなしご、ヤマメ、当時においては社会的弱者の代表的な人々でありました。みなしご、孤児、日本においても太平洋戦争が終えた後、みなしごたちは悲惨な生活を余儀なくされました。有名なお兄さんと妹の小説がございますね。やもめ、夫に先立たれ、しかも子供も与えられなかった、そういう未亡人の場合、生活に困窮いたしました。結局ヤモメは今持っている財産というものを売り払い、それがなくなるとするならば乞食にならざるを得なかったのです。みなしごのロバを連れ去り、ヤマメの牛を質に取り、所有物を失う、財産を失ってしまう。そうするならば貧しい者たちを道から押しのけるということになります。みなしご、ヤマメ、そういう貧しい人々、人生が奪われてしまうのです。道、それは生活であり、私たちの人生を言っております。普通に歩む人生、そこから側溝でしょうか、ドブ川でしょうか、そこに押しのけられてしまう。普通の人生が奪われてしまうのです。四節の二行目、地の苦しい者たちはすっかり覆い隠される。貧しい者たちイコール地の苦しむ者たちです。彼らはすっかり覆い隠されてしまう。一つの翻訳としては、自分から隠れる、この世から逃げる、逃避するという意味に訳せますが、新約聖書はすっかり覆い隠される、受け身形で訳しています。この世はそういった方々を消去してしまうのです。無関心です。忘れ去ってしまいます。私たちの住んでいるこの世においても 同じことが言えます。経済が高度成長時代の場合には福祉にお金が注がれますけれども、バブルがはじけそうでない時代になりますと、政府は福祉に関わるお金を削減していきます。常に社会的な弱者、そういった方々は道から押しのけられ、かつ覆い隠されてしまう、忘れ去られてしまう。イエブの観察眼は鋭いですね。五節、その人たちは荒野の野ロバのように働きに出ては獲物を探す、荒れた地で子たちのために食べ物を求めて。荒野の野ロバについての知識が必要です。荒野ではなく草原の野ロバの場合は家族、群れを持ちますけれども、荒野の場合には餌となる草がほとんど生えていないのです。したがって家族では生活することができません。全員をお腹いっぱい食べさせることができないのです。したがって荒野のロバは皆単独行動をいたします。それぞれ自分一人で餌を荒野をテクテク歩き、餌を探し回るわけですね。しばしば荒野のロバは人の孤独を表現する象徴としても使われます。荒野のロバのように働きに出ては獲物を探す、荒れた地で。荒れた地と荒野は違う言葉が使われています。おそらく荒れた地というのはかつては耕されていたけれども、今は放棄されてしまった麦畑、荒れた地になっている、そういう場所を指すんでしょうね。かつて麦畑でありましたから、多少なり麦は申し訳なさそうに生えています。そのわずかな麦を求めてさまよい歩くのです。子たちのために食べ物を求めて。六節、ので自分の貝歯を刈り取り、悪しき者のブドウ畑で残り物を集める。貝歯になるものは麦畑の藁であります。しかしもう畑を失ってしまう、奪われているわけでありますから、ので貝歯を刈り取らなければならない。悪しき者のブドウ畑、以前このブドウ畑は自分が所有するブドウ畑でありましたけれども、悪しき者に力ずくで奪われてしまって、そこに入っていき残りのものを集めるわけです。残りのものとはもうブドウの収穫は終わっているのですが、終わっているのにかかわらず、まだその時には収穫の時には実が青い普通の房ではございません。実は3つ4つ5つぐらいしかついていない、そういうブドウの房です。一本の木にそういう房が1つ2つぐらいしか残っていない、そういう残り物を探し求める、集めるわけですね。七節、着るものもなく 裸で世を明かし、寒さの中でも身を覆うものがない。貧しい人たちは下着は身につけませんでした。当時は上着のみです。その上着もヤギの皮、ヤギの毛で作られたものがほとんどです。その一丁来の着物でさえ質に取られてしまって、夜身を覆うものがないのです。貧しい人たちは夜眠るときに私たちとみたいに布団を敷いて毛布をかけて、また布団をかけて寝るではありませんでした。貧しい方々は当時この上着をですね、身にしっかりくるんで、それを持って寝るわけです。着るものもなく裸で夜を明かし、寒さの中でも身を覆うものがない。八節、山の嵐でずぶ濡れになり、酒どころもなく岩を抱く。最初に財産を失い、ロバ牛を失い、畑を失い、次に食べるものに困窮し、食を失う。次に衣服を失う。そしてついには八節であります。すなわちホームレスのありさまです。山の嵐でずぶ濡れになり、酒どころもなく岩を抱く。住む家も失っているありさまです。ホームレスになった場合、次に生きていくためにはどうしたらいいんでしょうか。9節、みなしごは乳房から引き離され、貧しい者が持つものは質に取られる。乳房から引き離される、人身売買です。生まれた子供を売るのです。ついにはすべては質によって奪われてしまい、自分の身を売ることになります。すなわち奴隷になります。実質、着るものもなく裸で歩き、飢えながら麦束を運ぶ。当時の奴隷は裸でありました。身につけるものは何もなかったのです。実際エジプトのレリーフ、壁画などを見ますと、奴隷の姿がこのように描かれています。労働に対する十分な報酬はなく、しかし生きていくだけの、命をつなぐだけの食料が与えられ、飢えながら麦束を運ぶ。労働しなければなりません。11節、オリーブの植え込みの間で油を絞り、踏み場でブドウを踏みながらもなお乾く。オリーブの油絞り、さらに2行目、ブドウの収穫の時、その踏み場で普通は神を賛美しながら、喜びの歌を歌いながらこの作業をするわけですが、奴隷の場合は様子が違います。なお乾くと書いてあります。ブドウの収穫の時、申命記にあります通り、ブドウの畑の所有者でない人々も自由にオリーブ畑に入っていってオリーブを食べることが許されました。ただし籠を持って入ってはならないというわけです。同様に ブドウ踏みという重労働をしているときに、当然労働しているわけですから喉が渇きます。そういう場合にそこに流れていくブドウ汁を自由に手ですくって飲むことが許されておりました。それは労働者の権利でした。だから当然許されるべき事柄が、奴隷には許されていない。奴隷だから踏み場でブドウを踏みながらもなお乾くと言っているのです。ジーンセスはまとめです。人の住む町からうめき声が起こり、切りすぎた者の魂が助けを求めて叫ぶ。ヨブの時代の社会のありさまだけではございません。現在もあるいはこの高崎市のある場においてお腹を空かせている、そういう子どもたちがおられるのです。そしてこのようなうめき声、魂の叫びというものが神に向かって叫ばれているのではないでしょうか。ある歴史家は、人類の歴史というものは暴力と不正の歴史であると言っております。決して誇張表現ではないですよね。ジーンセスの3行目、非常に重い言葉です。しかし神はその叫び声に心を止められない。これは一面正しいが一面間違っています。つまり現象面、私たちの目で見る、私たちの耳で聞く、あるいは私たちの目でいろんな情報を読む、そういう現象面において、まさにイエブが記述しています通り、十二節までの出来事というものは現実です。この現実から我々は目をそらすことはできません。けれどもそれはあくまでも現象面です。神はその叫び声に心を止められないように見えるのです。そうですよね、そのように見える。けれどももちろん神はうめき声に、魂の助けに、その叫び声に心を止めておられます。新約聖書を開きます。ヘブル人の手紙の第11章です。ページは453ページ。32節から35節の途中まで読まさせていただきます。ヘブル人への手紙第11章32節からです。これ以上何を言いましょうか。もしゲデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについて語れば時間が足りないでしょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を敗走させました。女たちは死んだ身内の者たちをよみがえらせていただきました。 ヘブル人手紙第11章は信仰の勇者たちの列伝です。32節にも私たちが知っている信仰の勇者たちの名前が列挙されています。ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サメール、あるいは預言者たちとヘブル人の手紙の著者はリストアップしています。彼らは信仰の勇者でありました。信仰によって神の栄光を表しました。イエス様を信じ救われたときに、このような信仰の勇者たちと同じような信仰生活を全うしたい、誰しも希望するのではないでしょうか。あるいは期待されていたのではないでしょうか。実際、こういう講壇の上に立って証として語られる証、それは本当に成功談です。失敗談ではない。良いものが証として語られます。その証を聞いて自分もそうもなりたい、そういう期待を抱いて希望を持ってイエス様を信じた方々もいらっしゃるでしょう。けれども35節の2行目、またっていうところから読んでいきますね。また他の人たちはもっと優れたよみがえりを得るために釈放されることを拒んで拷問を受けました。また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれて牢に入れられる経験をし、また石で打たれ、つまり石打ちの刑で殺されたということです。のこぎりで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、困窮し、圧迫され、虐待されました。この世は彼らにふさわしくありませんでした。彼らは荒野、山、ほら穴、地の穴をさまよいました。32節から35節の途中まで信仰の勇者たち A タイプ、35節の2行目から38節まで信仰の勇者たち B タイプです。そうです、35節の途中から挙げられている人々、無名です。無名です。旧約聖書を調べるならば、例えば石で打たれというのは、あ、この人物かもしれないと特定することができますが、しかしヘブル人の手紙においてはその名が挙げられていません。いわば無名の人々ですが、この人たちも信仰の勇者たちなのです。そしてこのような信仰の勇者たち、多くの場合私たちもそうでありましょう。これほどひどいということはないかもしれません。しかし信仰の勇者たち A に属する人々、そういう歴史に名を残すような、そういう私たちではない。 A と B の中間かもしれませんね。が信仰の勇者たちには変わりがないのです。39節に参ります。 これらの人たちは皆その信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでした。 A タイプの人々、 B タイプの人々、共通していること、第一に信仰によって称賛される、二つ目に約束されたものを手に入れることはなかった。キーワードは約束ですね。約束です。特に B タイプの人々にとって、神から与えられた約束、それをしっかり握っていたのです。それをしっかり握っていなければ、その厳しい迫害に耐えることはできませんでした。おそらく B タイプの人々のほとんどは紀元前165年前後です。紀元前167年から紀元前164年、およそその3年間、アンティオコス4世エピファネスによる厳しい迫害がユダの人々に、エルサレムの人々に襲ったのです。アンティオコス・エピファネスはエルサレムの神殿にゼウス像を据え、これを荒らす因べきもの、そして豚の生贄を捧げ、ユダの人々にそれを拝むように強制しました。そうしない者は地位は奪われ、ある者は殺され、追放され、逃げ回ったのです。もちろんというと変な言い方ですが、信仰を捨てた人々もいました。が、このヘブル人の手紙11章に書かれている方々、彼らは信仰を守り通しました。神の民が経験した最初の未曾有の大迫害だったのです。でも彼らは耐えました。それは約束されたものをしっかり握っていたからです。40節。神は私たちのためにもっと優れたものを用意しておられたので、私たちを抜きにして、彼らが完全なものとされることはなかったのです。もっと優れたものを用意しておられる。完全なものとされる。完全に達するということです。いつその約束が成就するのでしょうか。主キリストのご再臨、そしてその後の千年期、新天新地、新しいエルサレム、神の国の実現であります。そこにおいて私たちは完全なもの、完全な場に置かれるんですね。まさにもっと優れたものです。アフリカにターザン鉄道という鉄道があります。 NHK の取材班がですね、そのターザン鉄道の途中の駅に行って、列車が来るのを待っているわけですね。目的は世界遺産に指定されている動物保護区に行くためです。大勢の人たちが列車が来るのを待っている。その人に尋ねます。どのくらい待ってるんですか。7時間待っています。7時間。いつ列車は来るのですか。わかりません。その時が来れば来ます。 非常におおらかですよね。別に駅員を責め立てるわけでもない。彼らはもう7時間7時間も待っているのです。いつ列車が来るかわからないが、必ず来るのです。その時が来れば来ます。私たちクリスチャンもそうではないでしょうか。そのようなおおらかな再臨信仰も必要かと思います。その時が来ればキリストは再臨されるのです。必ずその時が来る。いつかはわからない。もう長い間待っている。いつかはわからないけれども必ずその時が来る。約束されたものが成就する、実現する、その時が必ず来る。だからこのヘブル人の手紙に述べられている信仰の勇者たち、まさに信仰の勇者たちなんです。したがって私たちも同じように、今聖書が約束されている現実的な祝福を手に入れてはおりませんけれども、神は必ず私たちにそれをお与えになってくださる。信じる、それこそ信仰の勇者になることになります。お祈りします。私たちの父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。この世の現実は私たちにとって厳しいものがあります。実際苦しみの中におられる方々もおります。しかしながら主イエスキリストにあって、あなたは私たちに素晴らしい約束を与えてくださいました。それは主キリストの贖罪復活御業による約束であって、必ず成就する、実現するものでありますから、それを信じて感謝いたします。いよいよそれゆえあなたを恐れ、あなたの皆をあがめ、あなたに従わせてくださるようにお願いします。イエス様の名前によって心からの感謝を捧げます。アーメン。